寄り道ラジオ。
はい、皆川です。
どうも、どうもどうも。
はい、前回はちょっとタイトルを決めようと思ったんですけど、
はいはいはい、
なかなかちょっと
ストーリー考えましょうと
っていうのはね、ストーリーをやっぱ決めてからかなといったところで、
はい、デジリアンとエンゲージャーが有力です。
デジリアンいいですね。どっちもちょっと戦隊っぽいんです。
戦隊っぽいですね。なんか5人ぐらいいそうですけど、
エンゲージャーとかは結構いいですね。あと
エンゲージャーあり
フォロワーもちょっと弱そうで
いいな、うん、フォロワー弱そうはね。
はい、
まあ、そんな感じでちょっと考えていきますんで、はい、ストーリー、
はいはい、
ストーリー考えてきてもらったものをちょっと教えてもらっていいですか。
あ、わかりました。じゃあ今回はじゃあ僕から、
はい、そうですね、
僕から攻めましょう。まあ、今まで結構いろいろ話してきたんですけども
、うんうんうん、
結構僕の中で、うん、まあ、一つ大きなテーマを、
うん、
これだっていうのを決めたんですけど、
う
ん、やっぱりこうアナログとデジタルっていうところにちょっとシンプルにしてみようかなというふうに思いました。っていうのもさっきも言ってたようにデジタルネイティブですね、
うん、
の時代になりつつあるので、
うんうん、
まあ、僕らができることっていうのはですね、そのアナログの良さっていうのをちょっと伝えていくっていう、
うん、デジタルネイティブ世代に。
そうです、そうです。
アナログもいいよ、
アナログいいよ、アナログ昭和もいいよみたいな。
でそれもその大きなストーリーの中、ストーリーというか何だ、はい、テーマの一つってことね。
はい、そうです、そうです。
あの前テーマで何つってたっけ、あのネットにそんな依存していいかみたいな。
あ、そうです、そうですね。
だそことつながる
わけ。まあ、そこ
つなが
ります。その延長線上なんですけど、
はい、アナログもいいよと。
そうです、
はいはい、
アナログの良さをですね、やっぱどうしても忘れてるかなってい
う
時代でもあるので、
はいはいはい、
まあ、そういう時にこう少しアナログの良さというか、
はい、
まあ、敵はデジタル、
ほう、
正義はアナログみたいな。
あ、そんな感じ。
そんな感じにしてみてはどうだろうというところでですね。
ほう、なるほど、
はい、まあ、デジタル世代のこのご時世にあえてアナログのヒーローが挑むという、
うん、なるほど、
そういう世界観ですね。
はいはいはい、
はいはい、で、まず 敵なんですけども、
うん、
今スマートフォンとかでアプリが結構流行ってるじゃないですか、
うんうん、
やっぱそのアプリの世界から、
うん、
その能力というかが飛び出してきてですね、
うん、
暴走アプリという名前をちょっとつけようかなと思ってるんですけども、
うんうんうん、
その暴走したアプリがですね、こう人にこう取り付いて、
なるほど、ね、
怪物化すると。
お、
でそうなんですよ。スマートフォン持ってる人が間違えてこうアプリを起動して、そのアプリが起動、なんていうんですか、暴走を始めて、
はいはい、
人が怪物化してしまうみたいな。
人が、
はい、
アプリが、
どう、アプリから、
アプリが敵なんですよね。
アプリが侵食するみたいな。
あ、アプリから人に、
はい、乗り移って。
なるほど、なるほど、
はいはい、で、まあ、なんかいろんなアプリあるので、
うんうん、
まあ、その何々回のごとに何かのアプリがまあテーマになってて、例えばカメラアプリの暴走とかでいうと、
うんうん、
なんかこう写真を撮る人を襲うとか、
はいはい、
まあ、そういう感じですかね。
ほうほうほう、
なんか作りやすいかなというふうに思ってて、
うんうんうん、
で、まあ、その暴走アプリを止めるべくですね、
うん、
名プログラマーがですね、
うん、
ファジーアプリを開発するんですね。
ファジーアプリ、
はい、ファジーアプリとはですね、
はい、
暴走アプリを抑えるためのアプリでして、このファジーアプリを使うと、
はい、
主人公は変身をすることができるみたいな。
アプリで、
はい、アプリで変身です。
ファジーってどういう意味で、曖昧なファジーですか。
そうです、そうです、曖昧な感じです。まさにアナログ、
うーん、はいはいはい、それを、あ、じゃあ変身するときは、
はい、
アプリ起動する
んです。アプリ起動するんです
よ、ポン、
うん、そうすると、
うん、
ファジー変身
みたいな感じにな
る。
はいはいはいはい、
って感じでこう怪物化したですね、
うん、
暴走したアプリと戦うと、
うんうんうん、なるほど、
いうような、まあ、割とこうあのガイアメモリーに近いような感じで考えてもらっていいかなと。シンプル、
はい、
シンプルシンプルみたいな感じで、
はいはい
はい、まずは始めれたらな
と。うん、うん、なるほど、
まあ、深く考えず、まあ、それぐらいなんですけどね。
そんな感じ、
そんな感じ、うん、
なるほど。
第1話は、
うん、
まずアプリが暴走するとこから始まって、
うん、
とある人間が怪人になっちゃいますと。
うん、
うんうん、でどうしようって言った時に、
はい、
まあ、弱々しい主人公がですね、
はい、
そのプログラマーが作ったファジーアプリを起動して、
はい、
まあ、表紙、なんというか表紙にこう変身をしてですね、
はい、
その怪物をまず倒すというところから始まる、
はいはい、うん、
で ストーリーを追っていくことに、うん、なぜそのメインプログラマーは暴走アプリを止めようとしているのかとかですね、なぜアプリは暴走し始めたのかという設定が徐々に明らかになっていくという、
はいはいはい、大きな設定を、
そうですね、でなぜ主人公が選ばれたのかみたいなところも明らかになり、
はいはい、
ストーリーは結末を迎えるみたいな、
なるほど、
そういう流れですね。
なるほど、はいはい、なるほど、ね、
まあ、そんな感じでその最初に言ったようにアプリはデジタルの象徴みたいな感じで、
はい、
まあ、そのデジタルにどう立ち向かっていくかみたいなのをストーリーとして描ければ、まあ、面白いかなっていう、
なるほどね、
とこですね。
わかりました、
はい、一つの案としてアプリを使っちゃおうと、まあ、考えそうな感じですけど、
うんうん、なるほど、じゃあ僕いいですか。
はいはい、
大きなテーマはそのアナログとデジタルっていうのはもう大賛成、うんうん、まあ、元々のやつとそんなずれてないと思うん
ですよね。ずれてないですよね、
は
い、
でそれは OK で、で敵がデジタルっていうのも OK で、うんうん、で僕のイメージではその、はい、敵は、まあ、きっかけはデジタル の, その暴走アプリでいいと思うんですけど、うんうん、それが取り付くのは人じゃなくて物なのかなと思って、
ああなるほど、
なんか物を大切にしない人間に警告みたいなことを言ってたから、
ね、はいはい、言ってましたよね。
そうそう、だからそれは人じゃなくて、うん、それ多分カメラに取り付いたりとか、それがなんかこの敵になるみたいな、
なるほどね、
方が最初のコンセプトがずれへんかなという気はした。
物を大事にしようね、
そうそうそうそうそう、なので、まあ、場合によっては人でもいいと思うんですけど、はいはい、
まあ、なんかこう映るっていうのはいいですね、
う
ん、その実体世界の何かの、
そうそうそうそう、うん、もともとはネット世界とか、
うんうん、
そのもう完全にバーチャルのものが、まあ、そのアプリなのか、
はいはい、
きっかけとしてそのリアル世界の何かに、
うんうん、する
憑依してしまうみたいな感じだと思うんで、うん、だからそれもそれでいいかなと思うんですね、うんうん、まあ、物の方がいいかなっていうのがまず一つ、
なるほど、
であとは、思ってたんが、
うんうん、
これはその僕が勝手に思ってたやつなんですけど、これも話したけど、なんかそのプラモ教師郎みたいなイメージだったんですね。
プラモ教師郎、
プラモ教師知らないです
か。知らないです、
ね、マジで、
なん
テンションギャッププラモをね、プラモ教師郎っていう主人公が作るんですよ、本当にプラモのガンダムをね、で、お互いその自分 の, その、まあ、こっちガンダムやったら、うん、こっちグフとか作って、うんうん、それを実際戦わせるんですよ。で戦う時にその画面にそのそいつらが戦うんですけど、自分らがそのプラモデルを作る時に工夫した機能がそのまま反映されるんですよ。普通に作るだけじゃなくて、例えば今回は砂漠戦になるから、
うんうん、
その足腰をちょっと鍛えとかなあかんから、
なるほど、
可動部分をちょっと普通の作るんじゃなくて深くするとか、
うんうん、
足に重りを入れとくとか、
うんうん、
ってやるとそれがそのままそのバーチャルのそのプラモデルの戦いに生かされるんですね。
それは何ですか、アニメの。
それボンボンでやってたんですよ。
ボンボンですね。
はい、コロコロじゃないです。
それ昔
なんか子供の時なんで、皆川さん多分知らないの。
すごい、それ進んでませんかね。
そうそうそう。で、だからその普通に作るんじゃなくて、オリジナリティを持ってそのプラモをお互い作って戦わせるんですね。
なるほど。
だから場合によってはその市販じゃなくてもうスクラッチで作っちゃうんですよね。
もう
なんだこの敵はみたいな感じになるわけですよ。
すごいね。
でそれもリアル社会とそのバーチャルなっていうところが若干あるじゃないですか。で、なんかそういうなんかこの世界観が全然違うところの行き来があった方がいいかなと思ったんですよ。うん、
なるほどね。
で、はい、なんか今ガンツとかもなんかようわからんな。ガンツとか知ってます？
知ってます知ってます。
なんか変な世界に行っとるじゃないですか。
行っちゃいますよね。
で、あれは多分あっち側の言い分もあるんだと思うんですよ。あっちの世界の。
うんうん、
完全にもう違う世界なんで、
うん、
で向こうは向こうの正義をしてて、こっちはこっちの正義をしてると。
なるほど。
でもそれはそのお互いの正義をこう主張してると、場合によっては戦いになってしまったりとかしてるわけじゃないですか。どっちが悪いとかじゃなくて。
そっかそっかそっか。
でそのネット世界の何かのバグをきっかけに、うん、そういう世界が
融合みたいな、
融合っていうか存在してしまう。
はいはいはい。
もうお互いそこは接点はなかったんだけど、うん、結局向こうはバーチャルなのか別の世界なのかもわからないけど、何かのバグ でそれが最初言ってたそのバーチャルリアリティの追求をしてる何かこの団体とかがもうめっちゃ予算をつぎ込んで追求してたら、それはバグってバーチャル世界のものとリアル世界のものが何かその一部行き来してしまうみたいな。でそれが なんかお互いの主張を通してると戦いになってしまうみたいな。
なるほどね。
でもそれは なんかお互いは防衛してるだけみたいな感じなんですよ、うん、攻められてるから戦ってるみたいな。
そっかそっか、ありもしないものが来てしまってるから自分たちの世界を守ろうみたいな。
そうそうそうそう。で、
そっかそっか。
でそれのきっかけがそのバグなんかなと思ってて、うんうん、でそのバグをきっかけにそのものであったりとかにこっちの世界から見たらなんか悪いやつが来たみたいな、
なるほど、ね、
変なカメラの敵が来たみたいな、
はいはいはい、
で向こうは向こうで別に、
そっかそっか、
みたいな感じが、
なるほど、
ネット世界とネットに依存しすぎていいのかみたいなのはこうだんだんこうリアル社会じゃなくてのネットでもブラウザ見てる時間ばっかりなわけじゃないです か、
うん、
だからそこにも世界があるみたいな。
なるほど。
っていうのがおもろいかなと思ったんです
よ、ね、なるほどね。ゼロイチの世界みたいな。
そうそうそうそう、
うんうん、
あるのかないのか。
まあじゃああれですね、あのセカンドライフとか一時期
ああ流行って
た、流行らそうとしてた、
うん、そうそうそう、
まあ、まさにさ、セカンドライフの住民が、
うん、こっちに来た
み
た
いな、こっちに来たみたいな、
うん
うん、
で何かの表紙にこっちの世界ですが、うん、あっちにも行ってしまう、
あっちっちゃう、ね、
でもなんかもうどっちがほんまかわからんな
って、うんうん、教会もだんだん曖昧になって
きて、
でも僕たちの世界を守らなきゃ、
うん、そうそうそうそう、うん、リアルをね、ネットに依存しすぎるっていうのはそういうことになっちゃうのかも、
なっちゃうよっていう、
そうそうそう、
うん、
みたいなのがまさにアナログとデジタルっていうテーマとも合うかなみたいな。
それ合いますね。
でそれをもし追求しようと思ったら、うん、そもそもそのなんか研究しようとしたそのバーチャルリアリティの研究とは何ぞやとか、なんでそんなことをしとったんやみたいな。だからそれは多分まあなんか国家予算とかでもやってたみたいな。
そうですね、確かに。
とかいうので、うん、あの、うん、そんな感じ。
あ、でもなんとなく
イメージ分かりました。
分かります分かります、
はいはい、
でも若干こうマトリックスっぽい感じ
ですかね。ああ、でもそういうのもあるかも。
そういう感じですよね、
はいはい、そうそうそう、そうはね、
うん、自分の意識をマトリックス空間に飛ばして向こうでも戦える、
うんうん
う
ん、そうですね。あの映画はまさにそんな感じ、ね、
近い、
うん、だそれをもう物理的にいけるようにするのかどうかみたいな。
なるほど、もう面白そうですね、それ。
そう、そしたらそう、もしそういうふうに考えると設定としては、
うんうん、
その主人公はまあ、弱い暗いやつなんですけど、
はいはい、
そのゲームの達人であったと、
うんうんうん、
そのゲームだけでは輝いたと、
ゲームの中ではめちゃくちゃ強い
です。そうそうそう、うん、日常生活ではあんまパッとせえへんかったけど、はい、すごいゲーマーで、
うんうん、
ゲームの世界では結構その名前が知られてると、
うんうんうんうん、
でだからそのギャップがそもそも最初からあって、
なるほどね、
キャラ的にも二面性があって、
うんうん、
満喫でバイトしてるときは結構なんかダメ出しされまくってるけど、は
い
はいはい、でもゲームのときではちょっともう別人のように。
なるほどなるほど。
そんなやついそうじゃないですか。
いそういそう。
だそういうキャラで、
うん、
その世界、そのゲーム自体がバグって
こっちに来て、
なんかもうようわからん世界になったときに、
うんうん、ゲームの世界のキャラがこっちに来てしまうから、
うん、
なんか人間は結構立ち向かえなくて、
うんうんうん、
やっぱりそのゲームの中にいたキャラクターを引っ張り出してきて
戦う、うん、あーゲームのことを詳しいから。
そうですね、
はいはいはいはい、うん、そのキャラのこととかも分かってるんです
ね。分かってるからみたいな、
うん、そう、なんかね、そういう風にした方が、
うんうん、
アプリとかやったら、
そうだね、
アプリとかよりもキャラの方が、うん、そのキャラ自体もストーリー作れると思うんですよ。
なるほどね。
キャラもグッズができると思うんですよ、
うんうんうん、
だからかゲームの中では可愛いキャラなんですよね、
はいはいはい、
なんかマスコット的な、
うんうんうん、
でもそれこっちに来た時にちょっと凶暴になってしまった
り。そっか、前も言ってました
ね。そうそうそう、
うん、
でそういう風にすると
そっかそっか、
そのキャラ自体も立つから、
ちょっとキャラ戦略もね、
キャラ戦略、
そっか、それも入れないとですよね。
毎回、
うん、
戦うじゃないですか、
うんうん、
だから敵キャラも毎回キャラになるような面白さが、
うんうん
うん、可愛さがあったらストーリーの数分敵のストーリーがあって
面白い。素晴らしい、
うん、全部キャラにして
しまう。やっぱね、怪物もなんかただやられるだけじゃかわいそうですよね。
そうそうそうそう、そっちの言い分があって、ね、そっちはそっちで、
確かに確かに、むしろさ最後の方とかは印象に残った怪物ランキングとかでこう上位を決定したりとか、
そう、ね、
できるような感じになるとまあいいですよね、
うん
うんうんうん、
そういうふうにできたら、
ね、
その派生ストーリーは増やせるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で大枠はなんかそんな感じで、
うん、
が面白いかなって。
なるほど。そうするとやっぱアバターとか
あ
ーアイコンとかそういったイメージが結構近いかもしれないですね。はいはいはい、
アバターね、
うん、なんかこう自分の、まあ、意識というか、うん、考え方を持った疑似世界にいるもう一人の自分みたいな。
確かに確かに、うん、そうやね。
そう考えるとやっぱアバターとか、
ね、そうやね
ですよね。あとアイコンですかね。
アイコンってまだ使われてないからね。
ね、
うん、うん、アイコンなんか僕ら考えるとどうしてもアイコンのイメージ出てしまうけど、うん、
でもでもツイッターとかアイコンとかあれですよね、こう自分の写真だったりとか、
うんうん、
ああいうイメージですよね。なん
かそうですね、う
ん、またあれがキャラ化したような感じ。
そうですね、
なんかもう一人の自分ってことですよね。
そうそうそう
そう、うん、その先にいるというか画面の先にいる。
そうそうそうそう、
うん、
っていうのを考えてました。
なるほど。
で暴走アプリとかそういう単語はちょっとおもろいなと思うんですよね。
暴走ね、
ファジーアプリとか、だかそういう単語は、ね、単語はあるじゃないですか、
うん、
だからもしその僕が思ってるやつでやるんやったら、だからそもそもそのゲームは何かとか、
うんうん、
タイトルですね、もう名前とか。
確かにそうですね、なんかこうドラクエっぽくしちゃうのかとかですね。
そうそうそうそう、
西洋風にするのかとか。
怖いな。
その辺が結構大きな分かれ目というか。
そう
だ
ね、
うん、
そのゲームを本当にちゃんと考え抜いたら、
うん、
ゲーム会社作ったらええやんとか思って。
仮想空間の方ね。
そうそうそう、
うん、確かにそうだな。キャラクターですよね。
うん、だから、うん、うん、例えばその
うんうん、
モンスターモンスターハンターやったっけ、
うんうんうん、
あれってあのアイテム、はいはい、キャラ集めるんですよね。モンハンか、
モンスターハンターはあのモンスターを狩るゲームですね。
あの集めるじゃない、
ポケモンですよね。
あ、ポケモンか、
ああ
そうか、ポケモンなのや。ポケモンはその、うん、モンスターを集める。
そうですね、カプセルに閉じ込めて、
はいはい、
で戦うんですけど、
その中にその A ポケモンと悪いポケモンがいるの。
あ、
そういうわけじゃないの。
まあでもどのポケモンもみんな捕まえられちゃうんですけどね。
なんかその、うん、
伝説のポケモンとかはいるんですけどね。
いるの、
でも伝説がすごいいっぱいいるんですよ。
うん、
全然伝説じゃないじゃんってぐらい。
なるほど。なんかその例えば、
うん、
あのまだそういうゲームで、
はい、
まあ、僕ポケモンとかやってないからわからないんですけど、うん、その世界には、まあ、いろんな
キャラ
がいて、
うんうんうん、
そいつらを集めるというか、
あ、
仲間にする。
なるほど。
とその技がパワーアップするみたいな、
うんうんうん、
だからそのそうはね、そのバグを直すためには、
はい、
その世界でそいつら全員仲間にせんと。
なるほどね。
そしたら鎮圧できるみたいな、
うん、なるほど。難しいね。
難しい。思いつきで言うという
か、ちょっとあれですね、話が結構複雑に
複雑やね
なってきちゃうような気もしますけど、
そう、できるだけシンプルに ね、
製品と、まあ今こう膨れ上がってきたこう風呂敷をどう
まとめるか、
まとめていくか、
うん、
っていう感じで、まああと一歩な気がするかなと、
うん、
うん、もうあとはシナリオを実際に書いてみるですね。
文章で、
文章で、
うん、そうやね、まあ文章で書いた案外なんかちょっと肉付けされるんかもしれない。
そうですね。まあ、なので
書いてみようか。
一応方向性はだいぶ見えてきたので。
そうですか、
はい、
いいですか。
いいですよ、
この方向で、
まあ、デジタルというか、
はい、
向こう側の世界の
進捗
といったテーマで、
そうそうそう、
やってみるのはどうですかね。
そうですね、
うん、
なんか僕イメージとはね、その敵キャラとかね、できればね、あのトイストーリーみたいなやつらがいいんですよ。
うん、
可愛いじゃないですか。
可愛いですもんね、
あのそれぞれが全然違うけど、
やっぱちょっと可愛い路線は行きたいですね、敵もね。
そうそうそう、うん、敵も可愛いっていうのがいいなと思って、うん、でも彼らと戦わないといけない。
なるほど。
何らかの理由で。
そっかそっか。なんかでもそのキャラクターがいっぱいいるわけだから、
うん、
なんかそいつらの総称みたいなことを、
ね、そうはね、そうはね、
そのキャラクターたちをデジリアンと呼ぶみたいな。
あ、そっちを。
そうそうそう、
いいんじゃん。
ね、
あ、デジリアン、
デジリアンの
世界で、こっちがエンゲージャー
デジリアンたちをつないでいくみたいな。
お、すごい、
うん、 そういうのが結構集めるとかはいいかもしれないですね。
コレクターじゃないですか。
コレクターです。エンゲージしていくみたいな。
コレクター、
うん、
コレクターでいいかもね。
まあでもエンゲージャーはいいじゃないですか。
まあね、
エンゲージしていくっていうのが結びつけていくみたいな。
でジリアをね、
うん、
うーん、
なかなかいい。
じゃあその敵に暴走エンジデジリアンがいたりする
そうそうそうそう
ちょっと暴走し
がち。敵側のね。
あ、だから敵が悪くなると暴走デジリアンになるん
ですか。そうそうそう。
普通の時は普通やけど。
普通のね、デジリアン。ちょっと可愛い感じが。
可愛いけど。
うん、
お、名前決まってきた。
いいじゃん。
名前決まった。エンゲージャーですね。
うん、そんな感じで、なんか、もう今出てきてる素材をですね、かき集めれば、
うん、
なんかいい感じ。
じゃあ文章書きましょうか。
そうですね。
わかりました。
うん、
僕はあの、じゃあ前書いたんですね、
うんうん、
あの 2,3 回前に、
はい、
だそれに今回の話を肉付けします、
うんうんうん、
でそれでまあちょっとだけ長くなるじゃないですか。
そうですね。
それを皆川さんに渡します。
なるほど。
でそれをさらに皆川さんに肉付けして、
うんうんうん、
その文章できたらもう一回話しましょうか。
そうですね。今ちょっとじゃ あのタイトルが思いつきました。
え何何、
まあ、エンゲージャーをもう、うん、ヒーローの名前として、
うんうんうん、
曖昧っていうのをつけたと思います
。ああ、
曖昧エンゲージャーで。
漢字ですか。
はい。
ちょっと考えさせてください。
いや、これ結局デジタルってこうはっきりしちゃってるので、
あ、
01じゃない。なこうそれこそファジーをちょっと漢字にしてみると曖昧。
それだったらもう01エンゲージャーでいいんじゃないですか。
デジタルというか完璧にゼロか1かみたいな感じになっちゃう。
ファジーにしたんですよね。
そうなんですよね。
そっか、
うんうん、まあ、ちょっとそこは
わかりました、はい、
そんな方向性でちょっとあのシナリオを考えて、
はいはい、
最終タイトルも決めて、
はい、
もう具体的な話を作ると。
そうですね。
そして第1回はラジオドラマをやると。
やると
2人で
喋、はい、ると
喋ると1人3役から4役ぐらいをや
なりきってね。まあ、いやそれ恥ずかしいで。
めちゃめちゃ、ね、僕もあの初の試みでこう昔ですね、小学生の頃にですね、
やった
音声を撮ったことがあるんですよ。
何で、
ね、何の本かな、なんか影をやったんですね。こう
一人で。
一人じゃないです。いや、あの図書委員会みたいので、
うん、
図書推薦図書みたいのを影にしてスライドでこう流すんです
けど、ね、影作るんですか。
影作ったんですよ。
へえ。
フィルムみたいになるじゃないですか。
あるある。
あれとこう切り抜いて影みたいな感じでちょっと色もつけたりして、こうまあ OHP シートって
のがはいはい、あったあった、
照らしてたじゃないですか。あれをこう切り替えていくだけなんですけど、基本的には
その時朗読したんですか。
その時の音声を朗読であらかじめ事前に撮っておいて、まあ流すとともにそのスライドをこう。
それ何、学校の課題。
いや、なんか図書委員会の出し物みたい
なの
やったんですよ。
そうそう
そ
う。
でその時になぜか僕が主役の男の子に選ばれて
その大きなストーリーをみんなでやるんや。
そうじ
ゃん、演劇みたいな感じで、
うん、5人ぐらいやりました。
へえ。
その図書委員会の中から、
うん、
その声やる人みたいな
で
推薦されて、皆川くんがいいと思いますみたいな。
なんでやろ。
そうそう、なぜか僕が選ばれて、僕もポカーンと感じで、
はいはい、
全然やる気がなかったんだけども、
はい、
その時の先生がですね、
はい、
なんかですね、すごい熱い女の先生でしてね、
はいはい、
指導がめちゃめちゃ厳しいんですよ。
いくつぐらいの時ですか。
いや、僕はですね、小学校4年生ぐらい。
あ、すごい。
未だにでもその記憶してるぐらい先生のですね、指導が厳しくてですね、放課後こう残って音声の収録をさせられて、
うん、感情こもってないと。
感情こもってないと。ここはですね、主人公はそんな気持ちで言ってないっていう、もうなんか泣きそうなぐらい徹底的な稽古といいますか、
はいはい、
音声収録をさせられて、しかもあの頃はデジタルで編集なんてものが全くできなかったので、うんうん、
撮り直し、
カセットテープで撮り直しですよ。もう本当にうまく撮れるまで何回でもやるみたいな。
なるほどね。
そういう手法で音声を撮ってですね、まあでもあれは結構やってみてよかったなって。
じゃあもうバッチリじゃないですか。もう
でもあれ小学校4年生あれから何年経ったと思って。
ベースはあるってことですか。
まあ、ベースは一回やったことあるので。
僕もあるんですよ。
あ、あるんです
か。妹と、ドラゴンボール、
ドラゴンボール
ジャンプ買ってきて、お前クリリンなみたいな、俺悟空みたいな感じで、あの1週間何ページ、20ページぐらいあるじゃないですか。それを 僕妹2人いるんで、
うんうん、
あのもう全然覚えてないんですけど、妹実家帰ったらそう言われるんですよ、お兄ちゃんの時自分だけその悟空の役やってみたいな、
ずるい
うちクリリンやったみたいな
鼻のないクリリンだったみたいな、
そうそう、同じようにそのカセットテープで
おー
あの撮ったんで、
なるほどね、
なんか それがものすごく恥ずかしくて難しいことはよく分かってるんですよ、うん、
恥ずかしいです、
恥ずかしい、
めちゃくちゃ恥ずかしかったんですよね、
それをやると、うん、
やると、あえて
あえて
あえてこの年で
この年になって自分らで作った架空の話を
架空の話をしかも一人三役の4役をこなすという
やりますか、
やりましょう、
頑張りましょう、
ちょっとやっぱこうここはせっかく作るのだから、
まあ何らかやりきった方がね、
やりきった方がいいと思うので、
思います思います、
はい、ちょっとシナリオ作って、まあそれが次の機会になるのかな、
次もう撮んの、いやいやちょっと早すぎるって、じゃあ次は、うん、今の話を僕が肉付けして、
はい、
でもう一回揉みましょう、
あ、分かりました、
そうじゃないと多分まだ文章になってないと思うん
ですよね、そうだよね、セリフにしなきゃいけない、
セリフにせなあかんから、
うん、
セリフにするのってだいぶ先やと思うよ、
そうですよね、じゃあ次は一回中谷さんの方で
書いて、
書いて、
いや書いたら僕が
一回じゃあ
もう渡しますから、
はいはい、
でそれで皆川さんも追加して、
追加して、でそれを
その文章をお互い読んだ上で望んで発表しましょう、
なるほど、じゃあもうかなり次回はもう具体化すると、
そうそうそうそう、できるだけ、はい、まあ、どこまで文章を肉付けするかみたいなのありますけど、
いいですね、やりましょう、
とりあえずその文章にしないと今音
声にしていきましょう、
はい、わ、はい、かりました、
いいです、
その大枠ができたらね、今僕ランチの時に、宮田さんとか飯行ってるじゃないですか、
はいはい、
だまあ聞いてくれてるからいろいろフィードバックあるんですよ、
なるほど、
そうすると、
うんうんうん、
その大枠のストーリーの、その、うん、この何、寄り道じゃないや、 脇役みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えばその例えば敵、
うん、
そのデジリアン、
うんうんうん、
なんとかみたいな、
はいはい、
あるじゃないですか、
ありますね、
でもそこを僕皆さんの考えるみたいな、
うんうん、
そいつのストーリーを、
なるほどね、いやもうだからもうカメラデジリアンとか、
そうそうそうそう、ね、そんな感じ、そんな感じ、なんかその、はい、なんか一人見っけて、
うんうん、
じゃあそっちでやろうかみたいな話もあったりするんで、
完璧ですね、だいぶ今日ちょっと固まってきた、
固まってきた、
うんうん、デジリアンっていいじゃないですか、
ね、いやでも名前が決まったから大きいわ、エンゲージャーとデジリアンですよ、
そうですよ、
これなんかもうすごいすごいすごい、
エンゲージャーとか相当ヒーローっぽいです
ね、
うん、
これだって今時やし、
今時ですよ
でもね僕のイメージは、仮面ライダーエンゲージャーなんですよ、
ああ。なるほど、
仮面ライダーシリーズのエンゲージャー、うん、今回はね、みたいな、だからダブルみたいな感じなのかなっていう気もする、
うんうんうんうん、
でも敵役のデジリアンは別にいいと思うんですよ、
いいですよね、
これショッカーみたいな感じで、
ショッカーみたいな、ね、
だけどもしかしたらその前にこのシリーズ全体の何かがあった方がいいのかもしれない、
うんうんうん、そうですね、
うん、
はい、
まあ、そのどこまで考えるかですね、そのシリーズもまで今考えるのか
そもそもシリーズ化するのかっていう
っていうのもある。
そうですね。一話考えるのやっぱ大変ですね。
大変大変。
軌道に乗っちゃえばね。
ある程度ね。
ある程度もうね。
できるんやろうけど、まあ、分からんけど、やったことないから。
はい。そもそも脚本を考えたことがほとんど
ない。ないです。僕も脚本なんか考えたことないから。
そんな二人が、なぜか、シナリオを考えるという。
そうそう。
ここ、今不思議な展開になっちゃった。
そうそうそう。案外できんちゃうかなっていう気もするんですけど、まだまだ。
まあ、コンテンツ作りにチャレンジといったところでは、これは
そうなんですよね、
なかなかね面白い心
が面白いっていう、今だから主人公の設定を前は料理好きとかってしてたんですけど、
うんうん、
そうじゃなくてなんかもっと身近な広げれそうな、そう、ね、例えば主人公は、ね、まあ、ゲーム、はい、今日ゲームって言ってたけど、
うん、
ゲーマーですとかの方がやりやすいかもしれない、うんうんうん、料理やったら広げれないです、
ね、
僕
そうですよね、で漫画喫茶でバイトしてて、
そうそうそうそう、
あとそ
れ、そうそうそうそう、うん、それであと考えてるのが主人公ポッドキャストやってると、
うんうん、
ポッドキャストやってるからね、
まさにこれ、
そうそう、ね、主人公の趣味はゲームとポッドキャストみたいな、うんうん、ちょっとデジタルっぽいでしょ、
完全には僕に近いんですよねその、
うん、だからもしそうやったら、はい、もう主人公としてのポッドキャストを皆川さんやってほしいですね、うん、
なるほどね、
家電について語ってほしいですね、
そう
す
ると分かりましたそれはそれで、まあ、
やろう、そういうのもありかなと、あともう一個そのあの案として友達言われてるのが、
はい、うん、
2号機の話全くしてないじゃないですか、
まあ、全然してない
です、ね、で多分もう2号機はもうちょい役でいいと思うんですよね、
もうね、ここまで来るとね、
ここまで来たらもうメインの話があって、うん、2号機たまにちょっと出てきて
スパイスな感じです
、ね、そうそうそう、でもなんかまあそこでストーリー関係したらまたもう1号機のこのエンゲージャーの話になったらいいと思うんで、うんうんうん、 ちょい役でいいかなみたいな感じなんですよ、う
ん、そんなもんでいいです。
で今それっぽいって言われたのが、うん、お姉系、お姉系のヒーローはいないと。
なるほど。
だからちょっとなよ、もうさらになよっとしてるやつが2号で現れて、そいつ切れたらめっちゃ強いみたいな。
じゃあ、 楽しんごみたいな。
楽しんごみたいな。
楽しんごみたいなキャラクター。そうそう。2号ライブ。
完全に脇役ですよ、だから。
完全に脇役です。
そうそうそう。
ヒーローにはちょっと
なれないですから、だけど、あえて、そういうやつをヒーローにするみたいにすると、それはもうちょっと皆さん考えといてみたいな感じでしょうか。
スパイス役としてね。
スパイス役の2号とか。まあ、そういうのも普通にないかな、みたいな。
何でもありですよ。
何でもあり
ですね。何でもありですね。
よし。フォロワー残ってないですね、もう。
そうですね、やっぱ、まあ、どっかで使っていこうかって。
なんかの、今日出た言葉、いろいろ使えそうですね。
そうです、だって、最終形態になるときには、
なるほど。
みんなの力が必要なので、やっぱフォロワー能力、
そこで。
そこで、多分出てくるね。
あれ、仮面ライダーって、名前変わりますっけ、名前は変わらないですね。
あ、名前変わりますよ。
最終形になるとき。
変わります、変わります。
ダブルの時何やったっけ、あれ。
仮面ライダーサイクロンジョーカーエクストリーム、ね、
あ、エクストリーム、必ずその時にフォロワーになりましょうか。
そうですね、エンゲージャーフォロワーみたいなそんなんでいいのか。
いいじゃないですか、ああ、つながるな。
そうです、フォロワーエンゲージャーとかになるとかですね。
ほんまやね、うん、ああ、いいじゃないですか。
そうくっつけていけば、まあ、いいわけで、なんかパワーアップしたなみたいな。フォロワーの力を得て、次にエンゲージャーは最終形態に。
小鳥ついとるんですよね。
小鳥
フォロワー取りやが。
あ、ツイッターの取りやが。それ、肩に、ね、小鳥乗せてね。
そうそう。
かわいいです。
かわいいでしょ。
かわいいですね。ちょっとこれ、かわいい路線いっちゃう感じですね。
アイテムはね。うん。アイテムはかわいい。
肩に小鳥を乗せて、片手に本を持ってる。
最終形。
そうですね。本はまあ、Facebook のブ
ック。そうだね。その鳥から Twitter 情報バンバン入るし、その本から Facebook の情報めっちゃ入るんですよ。
めちゃめちゃ入ります、
ね。友達いっぱいいるからね。
頭にはアイコンがこうくっついてる。
そうやな。ヒーローっぽくはないけどな。まあまあまあ、ちょっと。
やっぱ額にアイコンはつけましょうよ、絶対に。
何のアイコンつけるの？
いや、なんか。
考えて。
その能力のアイコンが上にくっつくみたいな。
あ、ここに？
そう、した
いね。ここだってフォロワー数でいいんじゃないですか。あ、ほら。1万とか。
最初すっごい少ないから。
最初3人ぐらいなんですけどね。
そう
ですね。だんだん増え、なんか毎週増えていってるんですよ、ちょっとずつ。
それいいですね。
でもある週ちょっと減ってる時とかあったりとか、ね、何があった
の？フォロワー解除されちゃう。飽きられてきてるじゃん、みたいな。
あ、おもんない回の次ちょっと減ってるんですよ。
あ、それ悲しいですね。なるほどね。
そういうのもあり。うん、でもまあ、アイコン考えるのもね。
アイコンいいですよ、うん、これ、
う
ん、
ああ、
うん、あとはまあベルトじゃなくてリストバンドに、
うん、リストバンドにしましょう、
しましょうね、
うん、はい、うんうん、すごい、
だいぶこう形に、
じゃあまた、まあ、文章にしたらまた見えてくる部分あるんで、
そうですね、
僕頑張って書きますんで、
わかりました、
肉付けしてください、
それはすごく楽しみに、
はい、
まずは待っております、
わかりました、じゃあ、はい、今日こんな感じですかね、
はい、ちょっと最後の方が長くなっちゃいました、
はいはいはい、じゃあまた引き続き頑張っていきますね、
はい、頑張りましょう、
はい、よろしくお願いします、では、では